列王記第2、3章1節から12節、旧約聖書の651ページとなります。では、3章1節から。アハブの子ヨラムはユダの王ヨシャファテの第18年にサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は主の目に悪であることを行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかし彼はイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪に執着し、それから離れることがなかった。さて、モアブの王メシャは羊を飼っていて、子羊10万匹とお羊10万匹の分の羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。そこでヨラム王はその日にサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を投入した。そしてユダの王ヨシャファテに人を遣わしていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたは一つ。私の民とあなたの民は一つ。私の馬とあなたの馬は一つです。そして言った。どの道を登って行きましょうか。するとヨラムはエドムの荒野の道をと答えた。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる動物たちのための水がなくなった。イスラエルの王は、ああ、主がこの3人の王を呼び集めたのは、モアブの手に渡すためだったなどだと言った。ヨシャファテは言った。ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えた。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャファテが主の言葉は彼と共にありますと言ったので、イスラエルの王とヨシャファテとエドムの王は彼のところに下っていった、今日はこの箇所より主の預言者はいないのかと題して御言葉を語らせていただきます。今日の箇所ですけれども、いろんな人の名前が出てまいりますし、国の名前もいろいろ出てきて、誰が誰で どのような関係なのかということが非常に分かりづらいと思いますので、州法の開いてアウトラインのところに、国の地図ですね、場所がどこかということと、北イスラエルと南ユダの王様の名前、それから預言者の名前も、整理して書いておきました。分からなくなったらこれを見ながら、聞いていただければと思います。で、今この開いている聖書の箇所といつの時代の話なのかということでありますが、紀元前の、800何十年頃ですね。ですから、紀元前9世紀頃の話であります。イスラエルというのはもともと一つの国でありましたけれども、北と南の二つに分裂をいたしまして、それぞれに王様を立てていく。それが紀元前931年だったと言われています。で、二つに分かれるくらいですから仲が良くないんですけれども、しかし共通の敵が現れると、互いにその時は同盟を結んで一緒に戦うということがありまして、今日はまさにそういう時なんです。で、地図を見ていただきたいんですけれども、 光というのが真ん中に縦に細長くありまして、その視界の右側、まあ、あの方角で言えば東側にモアブという国が見えます。そのモアブはもともと北イスラエルに、こう貢ぎ物を納めるという、まあ、そういう関係でありましたが、アハブという王様が、亡くなりますとモアブはもう送りませんよと背いてきたと。で、これを見た北の王であるヨラムは、当時の南の王様、南ユダの王様であるヨシャファテに使いを送りまして、同盟を結んで一緒にモアブと戦ってくれませんかと依頼をした。これが今日の話であります。で、地図を見てお分かりの通りに、今背いたのはモアブでありますが、その背いた相手は北イスラエルであります。南ユダは今のところ関係ないんですね。ところが、一緒に戦ってくれませんかと南ユダに頼んだら、いやじゃあ一緒に行きましょうと言ってくれたのはどうしてなんだろうか、私関係ありませんよと言ってもいいはずでありますけれども、同盟を結んだということは、やはり南ユダにとっても将来モアブは自分たちを攻めてくるだろうと、このまま行けば、そういう脅威をおそらく感じていたんだろうと思います。まあ、これで北と南に共通の敵モアブが現れたので、まあ、一緒に同盟を結ぶということになります。さて今日のお話読んでいてですね、記憶力の良い人はこの話どこかで聞いたことがある、なんだか似たような話どっかにあったんじゃないかという、まあそういうふうに感じた方がいるかもしれません。まあ実は私もですね、これ前どっかでやったのを私忘れてもう一度やってんじゃないかと自分が不安になったことなんですけれども、実はこの今日は第2列王記って見てますが、その手前に第1列王記の22章という、まあ、最後のところが出てくるんですけども、そこを見ますとほとんど同じパターンが繰り返されているというですね、どうして同じことが繰り返されるんだろうかいうことで、まあ、そこにどんな神様の御心が示されているかを考えてまいります。まあ、それでこれは、まず第一列王記の22章を少し復習するというところから今日始めます。で、その22章の時はどういう状態だったかといいますと、北イスラエルはやっぱり敵がいまして、それは、アラムという、まあ、今度はちょっと北側の方にあるんですけども、アラムという国と戦っているというそういう状態でありました。その時北イスラエルの王様がアハブという人であります。でアハブが、今度はやっぱり南の、ユダの王様、その時もヨシャファテという同じ人ですけれども、ヨシャファテにアラムと一緒に戦ってくださいということを言うんですね。でその時にこのヨシャファテがどんなふうに答えたかと言いますと、まあ、開かないで結構であります、第一列王記の22章の4節後半にこう書いてあるんですね。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つです。おやと思いますね。今日の3章の箇所で同じことをヨシャファテ言っていますね。同盟を結びましょうという、はいよろしいですという答えで、このことを同じように答えています。まあ、こうやって、同盟が成立いたしまして、その第一列王記の22章の時ですけれども、さあ戦いに出かけましょうと言った時に何が起きたかっていうと、ここはちょっと今日の箇所とは違うんですが、偽預言者が集まってきました。 で、偽預言者たちは、王様の心を、まあ、今で言えば忖度いたしまして、もう機嫌を取るような良いことしか言わないんですね。この戦いは王様の勝利ですということばっかり言うんですね。で、これを見ていた、ヨシャファテですね、南ユダの王様ですが、この方は信仰のある王様でありまして、彼ら嘘を言っているということを見抜きまして、それで、まあ、しびれを切らしたということですよね。ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者は他にいないのですか、もっとマシな預言者を呼んでくださいとヨシャファテが言ったんですね。で、この言葉も今日の箇所に ありますよね。水がなくなって困ったと言っていたときに、ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですか、やっぱり同じことが繰り返されているんですね。で、また列王記第一の22章に戻りますけれども、で、それでヨシャファテが、まあ、こんなふうに言ったものですから、で、主の預言者が呼ばれてきました。それはミカヤという、当時はミカヤという預言者がいたんですけれども、で、彼が呼ばれてきまして、で、その時他の偽預言者何十人もいましたが、このミカヤを脅かすんですね。お前王様のためにいいこと言えと言ったり、あるいは殴ったりして脅かしをして、ミカヤが言いたいことを言わせないようにするんですが、ミカヤは、まあ、それにひるまずです。アハブに対して、あなたは無事に戻ることができないと言うんです。つまりあなたはこの戦いで死ぬことになりますよと、いうことを告げるわけです。で、これはもう王様にとって都合の悪い、最も都合の悪い話ですが、もうこれを聞いたアハブは怒りまして、ミカヤを牢につないでしまう、まあ、そういうことで、それでもアハブは戦いに出かけていきました。でも、まあ、心配、やっぱりちょっと不安がありましたので、変装して出かけたんですね。自分は王様じゃないかのような格好で狙われないように、まあ、やったつもりなんだったんですが、敵が放った矢ですね、それは別にアハブを狙ったつもりではなかったんですが、それが当たって しまいまして、それでアハブは亡くなると。これが、まあ、それでミカヤの預言通りになったわけですけれども、これが列王記第一22章の出来事であります。で、今先ほど触れましたように、列王記の第一と今日の箇所の三章の出来事比べると、まあ、同じフレーズが二つ出てくる。ヨシャファテが言った言葉ですね。で、その第一列王記の時の出来事と今日の箇所の出来事の時間的な開きは、まあ、計算しますとおよそ5、6年ぐらいじゃないかと考えていますね。まあ、5、6年を長いか短いかでありますが、まあ、結構時間は経ってるんですね。それでも同じ言葉をヨシャファテは言うんです。これはもう単なる偶然ではなくって、神様が、このことからあなた方はちゃんと何かを考えてくださいという、まあ、そういう印だろうと思うんです。じゃあ、何を今日ここから私たちは学ぶことになるのか。それで、今度はこの今日の箇所3章を詳しく見てまいります。北の王様ヨラムと南の王様ヨシャファテは同盟を結ぶ。で、その次に問題になるのは、じゃあどうやって戦うのかということですね。それでヨシャファテは聞いたわけです。どの道を通っていくんでしょうかと。それでヨラムはエドムの荒野の道を通りますと、まあ、答える。で、これまたちょっと地図を見ていただきたいんです。モアブというのは、死海を挟んだ東側にある国であります。で、そこに どうやって行くかっていうことは、まあ、ヨルダン川を渡っていくか、視界をぐるーっと南側を迂回していくか、まあ、2つ考えられるわけですね。それでヨラムはエドムの荒野を通っていきましょうというわけです。でこれは、まあエドムというのはそこに南側にありますけれども、北イスラエル、南ユダとやはりちょっと仲が良かったので、エドムもこの戦いに一緒に行きまして、王様が来ましたので、それで、まあ自分のにとって安全な道はエドムを通るということなわけですね。それで、まあ、少々回り道にはなるけれども、エドムを回って南側からモアブを攻めていくと、まあ、そういう作戦だったようであります。ところがやっぱり視界の周りをぐるーっと南側にこう下ってからまたこうモアブに行くんですから、どうしても時間がかかる。でその移動しているのに手間取って水がなくなってしまいました。まあ視界が目の前にあるんですが、塩辛くてこれは飲めるものではございません。で実際に現地に行ってみて分かるんですが、この視界の周辺というのは本当に水ないんですね。ただ観光、今の話ですけど、観光地があるんで、立派なホテルが建ってるんですね。で、そのホテル、水をどうしているかというと、おそらく地下水を汲んでるんですね。で、でもその地下水も貴重なものですので、やはり水は節水を呼びかけられています。まあ、地下を深く掘ってやっと手に入るぐらいでありますから、地表には水は、まずはないですね。まあ、あるところにありますけれども、本当に限られています。で、このまま行ってしまえば、もう死んでしまうということで、7日目にとうとう水がなくなってしまいました。で、その時、この北の王様、ヨラムは、こう言って嘆くわけですね。10節。ああ、主がこの3人の王を呼び集めたのは、モアブの手に渡すためだったのだ。このヨラムの嘆きでありますけれども、まあ、こんな時私皆さんもですね、いろんなことうまくいくかもしれないと思って、やってみたらとんでもないことになっちゃったといった時、まあ、いろんなこう心の嘆きという言葉が口から出ると思うんですけれども、まあ、ヨラムがこんな風に嘆きたくなったっていうことは、まあ、分からなくはないですね。でもよく考えてみますと、ヨラムは主がこの3人を呼び集めたって書いてますけども、でも集めたっていうか同盟関係を結ぼうと言い始めたのはヨラムの方であります。別に神様が、あなた方3人集まって戦えと言ってたわけじゃないですね。自分で決めたんです。で神様に伺いもせずに自分で決めて、で自分で作戦を立てて、突き進んだ結果がこういう結果です。でところがいざ都合が悪くなりますと、自分の責任は棚に置いて全部、まあ、誰かのせいにするわけですね。でこの場合は神様のせいにするわけです。主がこの3人の王を呼び集めたのはモアブの手に渡すためだった、神様の責任だと、まあ言っています。まあ、これはもうヨラム一人の話じゃなくって、私たちもなんかこう都合が悪くなるんですかね、何か問題があると神様の、まあ、悪いんだ、神様が、何か私のしようとしていることを邪魔しているんだとかですね、そんなふうにこう文句を言ってしまうことがあります。さてこの困難に直面した時に、じゃあユダの王ヨシャファテは、どうしたのかと言いますと、11節ですね。ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですかと尋ねます。するとイスラエルの王の家来の一人が答えた。ここにはシャファテの子エリシャがいます。 エリアの手に水を注いだものです。先ほどの列王記第1、22章の時も、ヨシャファテは、ここには主の預言者はいないのですかというような同じセリフを語っておりました。で、同じセリフを語るんですが、列王記第1の時は戦いに出る前に、こう言ってるんですね。ところが、今回は戦いに出てから、困ったなということが起きてから、主の預言者はいないのですかという、ちょっとね、遅すぎるんじゃないでしょうか。出発するときに、まず主の預言者に聞いて、はい、こちらを通っていきなさいというふうにするべきだったように思うんですが、今回はなぜか、ヨシャファテは戦いに出るときには何人も言わなかったんですね。これはどうしてなんだろうと。ちょっとこれが不思議なんです。これはおそらく次回のところで、問題になるかもしれませんけれども、とにかくこれはちょっと、どうしてなのかというのはわからないですね。いずれにしてもとにかくヨシャファテは自分たちは主に伺ってこなかったのだということを思い出しまして、この時点で、どこにいるんですかと尋ねたわけです。で、これに答えたのは誰だったかと言いますと、ヨラムに尋ねたんですが、ヨラムは答えていないんですね。イスラエルの王の家来ですから、ヨラムの家来の一人が、答えました。エリシャという預言者がいますよと。で、このエリシャという預言者については、もうすでに一節、二節で、皆さん見てきました。エリアという、すごい預言者の弟子でありました。で、なんとかエリア、先生であるエリアに追いつかなければと頑張っておりましたが、もうエリアは竜巻で天に上げられるということがもう分かってきまして、どうしようかなと思っていたときに、このエリシャは自分の罪にを示されて、悔い改めたときに、初めてこのエリアの次の預言者となる資格を得ていったという、そういう人であります。で、エリアの次の預言者ですから、これは相当有名な預言者になるわけですね。で、エリシャはどこにいたのかと言いますと、実は北イスラエルの首都サマリアというところにおりました。つまり、自分の、ヨラムにしてみれば地元、自分の住んでいる町の中にいるんです。で、エリアの次の預言者っていうのは、もう誰もが認めておりましたので、有名人であります。で、ですからヨラムが、エリシャという預言者いますよというふうに答えるのが当然なんですが、ヨラムは黙っていたんですね。で、それを、家来の一人が多分見かねて、実はエリシャという人がいるんです、というふうに、脇から口を出して教えてくれた、ということのようであります。さて、これを聞きましたヨシャファテは、何と言ったかというと、主の言葉は彼と共にあります、というんですね。おそらくヨシャファテはまだエリシャと会ったことはなかったと思うんですけれども、直感したんですね。エリアの次の預言者であるエリアはもうヨシャファテ知っておりますので、このエリシャなら確実に主の言葉を知っている人だということで、ヨシャファテが方から、じゃあその人に会いたいと言ったわけです。で、ヨラムはずっとその時は無言であります。どうしてヨラムはその時何も言わなかったんだろうか。このことはちょっと後で触れたいと思うんですけれども、で、ちょっとこのヨラムの立場に について考えたいと思います。ヨラムは自分はこの作戦で行くならば必ずうまく行くということで、どの道を行きますかと尋ねられたときに、エドムの荒野というふうに即座に答えたということは、彼は自信があったということですね。ところが、途中で全くもう、このままだったら全滅してしまうというようなところに追い込まれてしまった。で、これ、ヨラムだけではなく、私たちもそういうことを人生の途上でしばしば経験をいたします。信仰を持つ前ですね、私たちは大事なことをどうやって選択してきたんだろうかと思います。普通は親とか信頼できる人に、私はこういうふうにしたいんだけど、こういう道を歩みたいんだけど、どうでしょうかと、相談をして、相談しながら決めるという人もいると思うんですが、そうじゃない人もいますね。相談はする。で、そうすると、いやいや、あなたはそれやったらダメだよ。絶対、それ良くないから、こうした方がいいですよと、親切に言ってくれる人もいるわけですね。で、じゃあ、その忠告に従うかどうかということですが、でもやっぱり自分の決めた通りにしたいと。人生は一度限りである。私の人生は自分で決めるんだと、かっこいいことを言いまして、自分、結局忠告を無視して、自分の考えた通りやるという、ことをするわけですね。で、まるで他人事のように言ってますが、私はそうだったわけです。結局自分のやりたいようにやるという選択をしたんですね。で、結局それで周りの人たちに本当にひどい迷惑をかけまして、思い出すだけでも恥ずかしくなるようなことを通ってきました。この道を行ったらあなた大変なことになる、あなた必ず困ったことになるよという言われましたが、言われた通り本当にそうなったということですね。で、そこで初めて自分は間違った選択をしたんだということに気がついて、気がついたはいいんですが、じゃあどうしたらいいか右往左往する。そのような繰り返しを私はしてまいりました。で、ヨラムもなんかどうもそういう人のようであります。ヨラムは預言者エリシャの存在は絶対に知っています。地元に住んでおります。で、こういう場合はもう戦い戦争ですから、主に伺うということはもう当然信仰者ならば当然しなきゃいけないんですけれども、彼は、信仰者ではありませんので、このエリシャに聞こうとしないで無視して自分の作戦にこだわりました。それほど自信があったということでもあるんでしょうけれども、実はもう一つ理由があるんではないかと思うんですね。それは 何かと言いますと、このヨラムの父親というのは、列王記第1:22章に出てくるアハブという人であります。つまり自分の父親のことを思い出したんじゃないかと思いますね。さっきちょっと列王記第1のところを見ましたけれども、アハブとヨシャファテが同盟を結んで、アラムとに戦いに出ていった。で、その時預言者ミカヤは、あなたは無事には戻ってこないんだよと言われたんですね。で、それで怒ったアハブがミカヤを牢に繋いでしまった。で、つまりミカヤから忠告されたんです。あなた出て行っちゃダメだと。死にますよと。しかしその忠告を無視したアハブは、そのミカヤの予言の通りに倒れた。それを、息子であるヨラムは知っているんです。自分は今、父親と同じように、南の国と同盟を結んで戦いに出ようとしていますので、やっぱり 父親はあの時どうしたかなということを思い出しますと、預言者にひどいこと言われて、預言者の通りになってしまったと。だったらもう初めから聞かない方がいいだろうという反感というんですかね、もう怒りのようなものを預言者に対して持っていたんじゃないかと思うんです。預言者の言うことに振り回されるよりも自分の考えでいくんだ、それが絶対に正しいことだ、突っ走るわけです。ところが7日目になって水がなくなりまして、部隊が全滅するかもしれないという危機に立たされたときに、どうしても何かこう、どうするんだということで迫る。今のままでは死んじゃうよ。あなたのやっていたことが間違ったんだよ。間違いだったよ。ということを、言われたわけですけれども、どうしていいか、ヨラムはわからなかった。それで結局、神様に責任をなすりつけて、神が悪いのだというようなこと、神を信じてもいないのに神が悪いのだというんですね。これはもう典型的な罪人の姿であります。しかしそこにたまたまヨシャファテがいまして、主の預言者はいないのですかということを言われて、結果的には しぶしぶこのヨシャファテの言う通りにしてエリシャのところに行くんですね。その後どうなったかというのは次回見ますけれども、このヨラムのことからいろいろと私たちは教えられていきます。皆さんも自分の考えで、私はこういう人生を歩むのだと、いろんな人から忠告されたり、相談して親切にいろんなこと言われたけれども、結局自分で最後を選ばなきゃいけないんですね。誰かの信頼していると思っている人から、あなたこうした方がいいよって言われて、はいその通りにしますと言っても、自分でその教えられた通りに人生歩んでも、でもうまくいかないってことも起きるわけです。でそのうまくいかなくなったという時に、あの人に教えてもらったのに、あの人が悪いんだと言ったりですね、いろんな人の責任にしたくなってしまいますが、でもどんなに文句言っても、やっぱり最後は自分で選んだわけですから、自分の責任としてそれを引き受けなきゃいけないんです。ところがこういう時2つのタイプがありまして、1つ目はやっぱり責任を引き受けたくないという人ですね。自分の非を絶対に認めたくない、あの人が悪い、この人が悪い、そしてヨラムのように神様に最後は責任をなすりつけるという典型的な、こういっちゃ身も蓋もないということですが、典型的な罪人タイプであります。しかしもう一つのタイプも考えられるわけですね。自分の、確かに失敗した、うまくいかなかった、でこれは自分の責任なんだと、いろんな人からいろんなことを聞いて、良いかなと思って選んだ、のは自分である、最終的には自分の責任であるということを受け入れて、そして本当に自分は愚かなものだったのだと自分の罪を認め、悔い改めに行って神様に立ち返っていく、大きく分けてこの2つのタイプがあるんだ。でどちらが良いかということは、もう言うまでもないわけでありますけれども、さて私たちはこういう何か壁にぶち当たった時にですね、どうしたら良いか、皆さんもいろいろ悩んできたと思うんです。今悩んでらっしゃる方もいると思うんですね。でどちらが良いですかと、私たちはどうすべきですかといった時に、もちろん私たちは自分の罪を認めて神様に悔い改めて立ち返るんだ、そのことを神様は求めているんですよと、 いうことを、それが私たちの歩む道ですよということになるわけですけれども、しかし多分ですね、そこで疑問が湧いてくるんです。大体問題が起きるという時はもう手遅れという状態なんですね。もうどうしようもありませんと、もうニッチもサッチも行きませんという時になって初めて、ああ自分は間違っていたのだというわけです。その前にですね、もっと、その大きな問題にならない前に自分間違っていたというなら、もっと何かいろんな、方法が考えられたんですが、どうしようもなくなって初めて間違っていたということが多いわけですね。そうするともうここで神様に悔い改めて立ち返りますと言っても、もう手遅れですよと。何か意味あるんですかと。まあ悔い改める方がまだまずはいいかもしれないけれども、でもそれで何か問題解決するんですかと、そういう疑問を抱く人がいると思うんです。ヨラムはもうダメだ、自分たちは絶望した、何の解決もない、真っ暗闇、もう、死ぬしかないんだと嘆きましたが、じゃあそこで全てが終わったんでしょうか。そうじゃないですね。そのそばにヨシャファテがいたんですね。でヨシャファテが何と言ったかと言いますと、ヨラムさん、あなたね、こうすればいいですよとか、こうしたらこの水手に入りますよとか、ここはやっぱり引き返してやり直しましょうよとか、そういう作戦的なことを言ったんじゃないですね。ヨシャファテが言ったのは、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですかと尋ねた。自分に何かこういい案がある、この脱出できる何か解決策があると言ったんではない、主の預言者はいないのですかと言ったんです。自分には解決は確かにないけれども、主の預言者、主の御言葉に何を私たちは今求めるべきではないか、そこに本当の私たちの解決があるんではないかとヨシャファテが言ってくれた。ヨラムは真っ暗闇、もうダメだと絶望していた時に、ヨシャファテは絶望しないんです。確かに最悪の事態です、水がないけれども、なお私たちはこの絶望の時に絶望する必要はないのだ、主の御心をまず求めることができる。ここからこのヨシャファテ、そしてヨラムですね、そしてエドムの王様でも、3人の王様ですけれども、この、もう絶望だ、あ、モアブにの戦いにはもう負けたも同然だ、いや負けたどころじゃない、絶滅だというところから大転換というかですね、全く思いがけない方向に道が開かれていくんですけれども、それはまた次回見てまいります。さて、ここから教えられることは何かでありますね。ヨシャファテがどうして最初から主の預言者にはいないのですかと言わなかったか。これは、なぜかはわかんないけれども、とにかく遅いように見えた。もう手遅れかのように見えたけれども、主の預言者はいないのですかと尋ねて、そこから、新しい道が開けたんですね。ということは、確かに最初に聞けばよかったかもしれないけれども、でも私たちはいつもうまくその死に伺うということをしないで、忘れることがあるんですね。で、自分の考えでは自分でこれはいいんだと思って、やって、でももうダメだなというふうに、壁に突き当たってしまうことがあるわけです。そういう時どうするかです。手遅れだ。ああ、あの時聞いておけばよかったと、もっと調べておけばよかったと、後悔ばかりが先に立ちますが、後悔しても何も解決しないですね。私たちはそういう時、視野が本当に狭くなるんですね。ダメ、もうダメ、私は絶対もうダメなんだっていう、こう、考えで、もう閉じ込められてしまいますけれども、そういう時に、 暴れなさい、あなたは大丈夫ですとかって言ってもですね、どうしようもない。でも、そういう時、ヨラムのそばに誰がいたかと言いますと、ヨシャファテがいたんです。ヨシャファテには、解決は自分にはなかったけれども、でも、主の言葉を聞いてみましょうよという新しい視点。これはヨラムが持っていなかった全く違う視点ですね。それを見出してくれたんです。そこから再出発したんです。私たちは自分の力で人生を切り開くのだということを徹底的に教えられてきました。それが人間なんだ。誰かの、なんか、にすがって、誰かがみんな何かやってくれるという人生ではいけないよ。自分で自分の人生を切り開きなさいね。そうやって頑張りましたが、でも、うまくいく人は、もういた、いるんでしょうけれども、いつかはどこかで、挫折に、するときは。もうダメ。私はどこにも解決の道わかりません。見えないっていう時に、神様へと、その時私たちに本当に語りかけるんですね。何か声が聞こえるわけじゃない。不思議なことに、この新しい道を開くことを語ってくれる人を送ってくださる。ヨシャファテがそうだったわけですけれども、その時私たちは、どうかですね、なんかこう、それが何か解決になるんですかとか、全然何かこう、わからないんですけれども、でも、主が語ってくださる御言葉をまず聞いてみましょうと。そこからあなたは再出発するんですよというのが今日の歌詞のお話になります。でも手遅れでしょうと。まあヨラムの場合はたまたままあうまくいったかもしれないけれども、私たちの場合はもっと複雑でもう手遅れっていうケースがほとんどですよ。主の言葉をこれから聞いてということで何がいいことあるんですか。まあまずそう思うと思うんですね。でも手遅れというのは私たちの考えなんですね。神様はどうかというと、もう本当にこれは私言いたいことですが、神様には手遅れというのがないんですね。まあ、神様の辞書には手遅れはないということかもしれませんが、遅すぎるというのはないんです。で、それが典型的に表されているのが、イエス様の十字架の場面ですね。で、イエス様の十字架1本あそこに立ってたんじゃなくて3本立ってた。で、イエス様を真ん中にして両側にもう犯罪人がつけられて、で、そのうちの片方の犯罪人がイエス様を信じたんです。で、十字架につけられているときに私を天の御国に行ったら私のことを思い起こしてくださいと犯罪人が、自分の罪を悔い改めたときにイエス様はあなたは今日パラダイスにいますって言った。十字架につけられても何時間で死ぬしかないって言ったとき、これはもう本当に人の目から見たら何にも解決ないですよ。これ以上何かこの人に解決あるかって言ったら絶対ない。もう遅すぎ、手遅れ。そんなこと言うなら、犯罪というか、罪を犯さなきゃよかったでしょうという、話で終わりですが、神様にとって、十字架につけられて、もう何時間で死ぬしかないという人にも、解決があるって言ってます。手遅れじゃないって言ってます。遅すぎるということはない。あなたを信じます。あなたこそ救い主ですと。あなたこそ私たちの生ける神ですと。信じたその日があなたにとってちょうど良い再出発の日ですよと。手遅れということは絶対にありません。これが私たちの神様であります。もちろんそれがどういう解決であるのか、 それは私たちの想像をはるかに超えていますから、信じたら全部うまくバラ色の世界が待ってますよなどということは私は言いません。私たちが思っているのとは別の世界を神様は見せてくださるんですね。神様にとって私たちが決心したとき、あなたについていきますと決心したときが最も良い日である。こんなこと言うと昔の人しかわからないことかもしれませんが、昔 JR のコマーシャルで、山口百恵さんという人が歌っていた「いい日旅立ち」というのがありましたけれども、本当にその、決心したあなたこそ主ですと告白した日がいい日旅立ちなんですね。はい、私たちはイエス様と共に、JR かどうか分かりませんが、イエス様と共にこの新しい旅に出発していくんだと、何があってもイエス様は一緒なわけですね。私たちにはその姿実際見えるわけじゃないんだけども、一緒にこの船に乗ってくださっているということは信じることができる。弟子たちが荒野の湖でイエス様死にそうです、船が沈みますよと言ったときに、イエス様はその船に一緒に乗ってくださっていたんですね。そのイエス様が、嵐を沈め、弟子たちを救っていった。私たちの人生はそういうものなんですね。このイエス様と共に私たちはまた前に進み歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはいろんなことを自分で決めていろんな選択をし、これが良いに違いない、うまくいくんだと、信じて進んでいきますが、あるときどうしようもない、自分では全く解決することのできない問題に突き当たって、本当に絶望することがあります。そのときに私たちはもうダメ、私の人生はおしまいなのだと嘆きますが、しかしあなたは全く新しい視点を私たちに与えてくださいます。主の御言葉に聞いてみましょう。そこに何の解決があるのか、全く信じられなかったことですけれども、あなたこそ私たちの救い主ですということが見えたときに、で告白できたときに、私たちの想像をはるかに超えたその解決の道をあなたは与えてくださっている。手遅れということはない。あなたが決心したその日が最良の出発の日であるとあなたは言ってくださいます。どうかこの主の御言葉にこそ私たちの生きる命と解決があるのだということを多くの人たちが信じて、本当にあなたを、あなたに従うことができますように、この試練の時代に、そして本当にますます暗闇が深まるような時代に、あなたこそ私たちの光であることを多くの人たちが知ることとなりますように、委ねて感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。